ともみとともに。ともみとともに始まりました。さあゲストコーナー、ともみとともに始まっておりますが、ゲストコーナーが始まりました。今日のゲストは福祉ラッパーロットファルコンさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ロットファルコンです。
はい、もう初めて出会ったのはだいぶ前ですね。
ですね。
はい、でもやっとご出演が叶いましたけど、ロットファルコンさんというのは、はい、どんな意味なんですか？
そうですね、僕よくそれ聞かれるんですけど、僕19歳から今28歳で、で多分9年間ぐらいラップやってるんですけど、ラッパーになるにはやっぱり MC 名を決めてこいと言われるんですよ。
まあ、MC 名、
MC 名ですね、
はい、
ラッパー名を、
ラッパー名、
怖い先輩から、
はい、
でって考えた時になかなか出てこなくて、でその日の夜決めなきゃいけないというその日の夜に夢を見たんですね、一つ。でその夢が何かこのすごい大人数の前でパフォーマンスしてる自分がいて、まあ、本当に武道館ぐらいの広さのところ、
すごい、
その時で歌ってた夢の中の MC 名がロットファルコンみたいな。
じゃあもう天のお告げというか、
で、あ、これ使う、もう起きてすぐにメモってこれ使おうと思って、で使い始めたので特に意味はないんですけど、
ロットファルコンってなんかこう意味があるわけではなく、
ないですね。願掛けみたいな感じですね、本当に。
本名はだって長谷川さん、
長谷川です
ですもんね。本名ともまた全然違って、
全然関係ないですね。
でその時からもうロットファルコン、
はい、ロットファルコンで行こうって。
で実は福祉職、
はい、そうですね、
もう長かったんですか？
福祉は、今28で20歳から
やってます。じゃあ最初はラップなんですね。
最初はラップですね。19歳から始めて、
これ19歳でラップを始めたきっかけっていうのは、
ですね、もともと瀬戸のここのラジオやってた、ワンエイトボーイズっていうラッパーたちがいまして、その先輩のライブを見て、かっこいいなと思って、ラップやりたいですって言ったら、じゃあお前ら名前決めてやってこいよって言ったのがその先輩で、
ワンエイトボーイズ、
ワンエイトボーイズ、もともとここで番組やってたみたいで。
そうなんですね、はい、先輩ですね、じゃあね、
はい、先輩ですね。
でそこでじゃあ、はい、いやだからもう全くの初心者、
本当に初心者でしたね、はい。
ラップっていうのはなんか決まりがあるんですか？
決まりは特にないですけど、小説ごとにこう韻を踏むとかっこよく聞こえるよっていうのを、常に頭にあったので、もうそこから独学で学んで、もう先輩の真似をしてから入りましたね。
これじゃあ例えば、はい、なんかを見て、
はい、
あ、そのこういうラップやってくださいみたいなこと言われたら、うん、割と即興で、
即興な、僕は即興系があまり得意じゃなくて、もう本当にもう固く作ったものをもうかっこよく歌うというか。
なるほど、
はい、即興ラップ全然できないことはないんですけど、口が滑っちゃうことが多いんで、
一生懸命も考えてこれだっていうのをね、
そうですね、
温めて出すん
ですね。はい、ラジオでは言えないワードを言ってしまったりすることがあるんで、
なるほど。でじゃあ19歳でラップをまずは修行ですかね、は
い、そうですね、本当に、うん、ほぼ遊びのような感覚ですね、
うん、
なんか本気でやろうとは思ってなかった。
その時はなんかお仕事はしてなかったんですか？
その頃は、いろんなお仕事を転々として、
うん、
本当に続かなくて、
うん、あ、じゃあもう 何をやっていいんだろうっていう、
そうですね、探り探り、もう就職というかお仕事をついてはすぐ辞めての繰り返しでしたね。
それも福祉ではなく
全然違いますね。車の、塗装業だったり、まあ、現場のガス水道管とかの現場工事だったり、
じゃあその時は何だろう、はい、自分探しをしてたみたいな。
自分探しですね、何が合うか分かんないと思って、全然パッとしないし楽しくないと思って。
あ、だからお金だけ稼げればいいやではなく、
うん、そうですね、
自分がこう楽しめる仕事を。
そう、そうです。
でそこでラップに出会って、
そこで、そうですね、普段は遊びながら音楽が好きで、ラップが、でクラブ、まあ、ディスコみたいなところで出入りするようになって、あ、かっこいいと思って、でこう自分をまっすぐストレートに表現できる音楽がラップだっていうことに気づいて、
それは普通にこう歌を作ったりではなく、はいはい、うん、ラップなんだって。
ラップでしたね。なんか、なんかこの即興で作れるのと、うん、そのルールがないという、
うん、
何でもラップになるみたいなのがすごい魅力的で、
うん、
あ、これ 俺でもできるわみたいな感じで、
そうなんだ、はい、それで、
はい、
福祉はその直後ですね。じゃあ、
そうですね、福祉はその直後ですね。
これはどんな出会いだったんですか？
福祉はもともと僕が地元が愛知県小牧市なんですけど、実家の近所に、障害者施設があって、そこが結構地域に開放的で、うん、まあ、地域祭り、夏祭りだったり、うん、まあ、餅つきやってたかな、 なんかそういうのでよく親と一緒に参加してたっていうのが、なんか結構今思うとそれがキーワードというかきっかけだったのかなと思って。
じゃああんまり障害のある方たちに抵抗がなかったっていうか。
そうかな、その小さい時の環境が大人になった時にすごい影響あったのかなっていう。
それじゃあ大事ですね。よくいろんな事業所が夏祭りとかやるじゃないですか、はいはい、ですね、でみんな地域の人に来てほしいって言われますけど、はい、うん、こういうことにあるかもしれませんね。
もう可能性あるかもしれないですね。結構いろいろ道もそれてもう天王屋遊んでたんですけど、なんかその最終的にそこへ戻ってきたんで、なんかこの一緒に何か意味のある仕事をしたいみたいな、そういう時にその小さい頃の記憶がパッと出てきたんで、
でその福祉食材故障、はい、障害者施設は地元だったんですか、働いたのは。
は、名古屋市の北区ですね、で求人募集してたんで、なんか面白そうだなと思って、
だからもう本当に、うん、そのお祭りには行ったことあったけど、うん、福祉食ってっていうのは全然初めて
で、初めて20歳でしたね。
で障害のある方に抵抗はなかったけど、はい、実際こう関わってっていうことは、
まあ、初めてでしたね。だから本当にでも本当に第一印象はなんか怖かったイメージがあるですね、初めて働いた時は。
どんなとこで、北区の
北区のポパイという、
あ、山口さんのところですね、はい、
はい、NPO 人ポパイ、今認定 NPO なんですけど、
そうですね、
はい、
でここで割と障害の重い方ですか、
うん、まあ軽度の方から重度の方まで、
うん、
基本的にはいろんな方がいる、事業所ですね。
そこもなんかこうアートですもんね。
そうですね、いろいろ、就労 B 型という、ね、ことやったり、アートに特化した事業所をやったりとか、
そういうことはあまり考えず、またまたま求人してたから、はいはい、
そうですね、
ここに行って今怖かったっていう、
は
い、
そうですね、うん、その中にはまあ互いという形で、
うんうん、
まあコミュニケーションの一種だかもしれないですけども、うんうん、僕も全然その、まあ、無知だったっていうのもあって、
うん、で手が出ちゃったりとか、
そうですね、はい、うん、このタイミングでパンチ飛んでくるっていうような、そういう驚きが、まあ、その何も知らなかったね、恐怖に変わってたっていう部分があって、で、まあ、そこを理解してからもう全然すごい楽しかったですね。
じゃあ、はい、今までは仕事が続かなかったから、は
い、そうですね、
例えばこう殴られてじゃないですけど、はい、手が出ちゃって、はい、やめてたかもしれませんよね、前だったら。
いや、どうですかね、
うん、
全然そんな気にもならなくて、
うん、合ってたんですね。
合ってたんですね。すごく楽しかったです、毎日が。
それはなんか、あ、これってこういうことなんだっていう理解が、
うん、そうですね、
いろいろ
だったし、
うん、福祉職はずっといくつまでやったんですか？
は
い、
ポパイは25までやって退職しようって最初から決めてて、で25歳で退職して、そこから独立しようと思ったんですけど、
このラップでじゃなくて福祉で、
あ、福祉で独立しながら、まあ、ラップも、ラップもできたらなと思ったんですけど、思った以上に甘い考え持ってたんで、
でも5年続いたってすごいですね。
そうですね、もう奇跡ですね。もう本当三日坊主で、本当に新しい会社入って3日ぐらいでもやりますぐらいのレベルだったんで、
ね、だから25歳で辞める時も嫌で辞めるんではなく、は
い、いや違いますね、もう決めて
自分の目標だったんですね。
はい、はい、目標で、
で、まあ、立ち上げは甘かった。
立ち上げ甘かったですね。いろいろ甘かったです。なんで、そっから その障害の福祉の分野を知ったので次、うん、なんか、まあ、同じくくりじゃないですけど、うん、高齢者の方も見たいと思って、うんうん、高齢者の現場は、まあ、2年半ぐらい入って、で今年会社立ち上げてやっと来年デイサービス、
すごいですね20代にして。
そうですね。
高齢者と、まあ、両方見て、はい、どんなこと感じました？
まあ、正直この高齢者入ってからもうその利用さんも、もう常に亡くなるような、
うん、
まあ、看取りだったりで、
はい、
なんかすごい死が近いんだなというか人生であったようなんだなと思って、でその障害と比べるとっていうかもう比べ物にならないというか、
うん、
なんかまあ障害持ってても、まあ、みんな若いんですごい元気なんですよ、
うん、
でおじいちゃんおばあちゃんもあとは、うん、あの行くだけなんで、
うん、
その体力の違いがあるかなと思ったんで、うん、まあ、体力的には障害者福祉の方が結構体力は使うかなっていうのは思ったんですけど、
うん、
結果どこも楽しいかなっていう。
ああ、はい、そうなんだ、うん、これはやっぱり、うん、感謝もされるし、
そうですね、
なんか障害のある方たちって、うん、ま、特性はいろいろだけど、はい、結構純粋ですよね皆さん。
もう ね、そう純粋さがねすごいいいですね。
あ、は
い、
なるほど、うん、すごい、はい、でラップの方は、はい、じゃあ19歳からもう今もやってるんですけど、
はい、
どんな風に段階を踏んでったんですか？
ですね、
まず、まあ、初めある福祉ラッパーじゃないですもんね。
はい、そうですね、うん、僕が19歳からやってクラブで歌っていた時に、なんかこの、まあ、ポパイで働いてて思ったこと、うん、感じたことをこう一つにした曲があったんですけど、
うん、
その曲を歌った後にミュージックビデオを出したんですよ、でそれがきっかけで、まあ、新聞社の方から声をかけてもらって、でじゃあ取材させてくださいって言って、うん、取材受けた時受けて新聞載った時が福祉ラッパーっていう見出しで載って、そっから福祉ラッパーになったみたいな、なんかその
あ作ってくれた新聞社
ね、
の方がその言葉を、
そうですね、そっからなんか新しいなと思いながら、あ俺福祉ラッパーなんだみたいな、っていう感じで、
で今までに今何回いくつかアルバムを出して、
はい、そうですね、
その曲っていうのは、
はい、
もうそういう、こう福祉への思いだったり、
それが全然違うというか、
うん、
特になんか福祉に対して歌ってるわけでもなくて、
うん、
どっちかというとこの人生、
ええ、
はい、その僕もいろいろなんか結構亡くなる方もいて利用者さんの中でも、
うん、
なんか人生って本当ちっぽけだなと思って、
うん、
でこの限られた命の中で何ができるかっていうのをタイトルに曲を作ってるような感じです、うん、だから特に福祉に対して何か歌ってるっていうわけではない。
なるほど、はい、まあ、でもあの福祉ってこう人の幸せですから、うん、はい、その部分では一緒ですね。
あ、そうですね、そこは一緒、似てますね、はい、
で今回あの4枚目ですかね、
4枚目です、
アルバムとしては、
はい、
12月9日に、
はい、
障害者の日ですね。
障害者の日ですね。
あえて、
はい、あえて、そうですね、最初ファーストアルバムの時に、12月に出そうっていう風になった時に、じゃあいつにするってなった時に、
うん、
この障害者週間のラストの日が障害者の日ってことを知って、
うん、
ちょうど9日ぐらいだったので、
うん、
じゃあその日に出そうっていうことがきっかけで、
で
とりあえず1年に1回出そうっていうことで、毎年12月出そうっていうことで、だったらもう12月9日でいいんじゃないかって。
あ、なるほど、はい、曲 の、 あのアルバムのタイトルは、
タイトルは、今回はダイバーシティ、一応多様性、
多様性というね、はい、間違いを受け止め合うってことが、
は
い、
そうですね、
大事ですからね、はい、で曲は何曲入ってるんですか？
曲は、10曲ですね今回は、
これはもうじゃあコツコツとこう1年かけ て、
そうですね、ちょくちょく作って、で、まあ、12月に向けて制作するっていう感じですね。
でレコーディングは、
レコーディングはもう9月あ毎月1曲撮ってって、で9月にもう1回全て撮り直して、
あ、撮り直して、
撮り直しですね、本撮りと言ったらいいのか、でレコーディングを、まあ、11月ギリギリまでレコーディングしてって感じです、
はい、じゃあもう今できて、
できてるって感じですね。
はあ、 はい、すごい、はい、じゃあその中から一曲聴いていただきましょうか。
はい、
はい、何をいきましょう。
はい、3曲目に収録されている、
はい、
北風という曲でございます。
はい、じゃあ聴いていただきましょう。
はい、
ロッドファルコンさんで北風。
Yeah.
い、聞いていただきました。12月9日に、発売されます4枚目のアルバムダイバーシティから北風聞いていただきました。なんかこうラップというと、はい、なんかヨーヨーみたいなそんななんかすごいこう喋ってるのかな歌ってるのかなってイメージですけど、はい、ポップな、
はい、どちらかというとポップ寄りでやってます、ね、
そうですよね。あ、
は
い、こういうのもラップって言うんだっていう、うん、でも聞いてるとこうインを踏んで、
はい、インをちょっと踏んでみたり、
ね、言葉遊びじゃないですけど、はい、そして曲がかかってる間にですねメールが来ました、はい、チームアジアの風代表河合さんからロッドファルコン応援してます、原点を忘れずに福祉業界の希望の星になってください、
はい、
河合先生から
ありがとうございます。
嬉しいですね。本当、ね、ロッドファルコンさんのファンというのは幅広いですね。
幅広いですね本当に、
ね、私好きという方に何度も福祉業界の方もとても多いんですけれども
ありがとうございます。
今ですね、はい、ロッドファルコンさんの、まあ、ホームページ、はい、サイトを見ると、はい、リミテッドライフアクション福祉発信レーベル立ち上げてらっしゃる。そうですね、これはどんなことをやってるんですか。
ちょっと今稼働はしてないんですけど、リミテッドライフアクションは、福祉の情報というか、
うん、
まあ、そういう情報を発信できたらなと思って始めたんですけど、また今ちょっとそれが変わってこれが今度 NPO に変わるというような感じで、今ちょっとホームページストップしてるような状態なんですけど、
はい、ストップはしてるけど見れますね、
はい、見れますね
更新はしてない、
更新してないっていう感じですね。はい、
でも大事ですね、まあ、私はラジオでこう発信しているんですけど、はい、福祉を発信していくっていうって大事ですよね。
そうですね、
どうしてもなんか福祉って、うん、実際現場に入ってみると違うんだけど、はい、うん、暗いとか、
あ、そんなイメージが、
触れちゃいけないとか、はい、そう思ってる方多いですよね。
多いですね、そこを、まあ、変えたいなっていう部分も結構あるし、そんな感じですかね、はい、変えていきたいという。
そうですね、はい、で、じゃあまあこれを NPO 法人化するっていう、
はい、法人化する、流れで今動いてまして、
来
年の、まあ、2月か 来年、来年度中には、
あ、来年度中には、
来年度中か今年度中か、
はい、ああなるほど、はい、でこれがじゃあ一つ計画としてあり、
はい、
先ほどのこうデイサービスっていうの
は、デイサービスはもう物件も抑えて、スタートするというか、これから、まあ、物件を抑えたのでここから募集を始めてって感じなんですけど、
ま
あ、
これはまたこの、この NPO とは、
NPO 一応合同会社で先に立ち上げて、
NPO
がちょっと時間かかるということで、先に法人格が
申請とかね、
いろいろあって、先に合同会社立ち上げて、で、まあ、デイサービスを始めると。
はあ、
はい、
じゃあ着々とこうラッパーだけではなく、はい、
そうですね、
福祉もやっていきたい、
はいはい、そうですね。
でっていうのは高齢者の、
障害ですね、うん、一応、軽度の方なんですけど、うん、まあ、知的の方を、まあ、主に受け入れるような形ですね。
なるほど。
場所が中川区を予定してて、
もう物件が決まってるから、は
い、そうですね。で、まあ、中川区周辺の方を中心に、まあ、港区だったり、
はい、
中村区だったりとか。
でっていうのは、
はい、
いろいろこう成人の方で、
そうですね、18歳以上の方、高校卒業した方とか、
はい、
最大、まあ、60歳ぐらいですかね、受け入れが。
で、じゃあ軽度だからこうそこで働くというか、
働くまで、ではなくて、うん、でも軽度って言っても幅広いですもんね。
あ、そうですね、幅広いですね。
なんか僕の中の軽度とな
んか生活介護みたいな感じです
ね。生活介護なような感じですね、イメージでは。
なるほど。
地下通、
地下通、はい、
デイサービス、
地域活動支援センターですかね、はい、はい、
デイサービス型の地下通ですね。
地下通ですね、はい、なるほど。じゃあまあ日中そこで過ごしていろいろ、
はい、
じゃあもう計画が着々とじゃあ、はい、進んでいて、
はい、
で今じゃあまあアルバムのでも発売に向けての活動はどうですか。は
い、プロモーションだったり、CD ショップタワーレコード HMV、うん、っていう、まあ、CD ショップを、うん、挨拶回り行ってるような感じですね、
うん、
でそこから いろいろ来年年明けはツアーというような形で、まあ、小さな会場ですけど、あの地道に活動させていただくような、
それは東海地区、
東海だったり、まあ、福島だったり新潟だったり滋賀だったり、いろいろ
ですね。一応あのこの過去3枚を持ってきていただいたんですけど、はい、順番に言うと最初が、
最初はこのノーマライゼーションですね。
ですね、はい、これがもう記念の一つ目のアルバム、はい、
そうですね、
はい、で、次が、
次がインクルージョン、
これがねまたインクルーシブとかインクルージョンってことがあるんですけど、はい、まあ、包括的っていうんですかね。
そうですね、
インがインを踏むのイン
インにしました、
ね、でインクルージョン
インクルージョン、
はい、そして3枚目が、
インテグレーションですね。
これが去年、
これが去年ですね、はい、
じゃあやっぱりタイトル的には全部こう福祉を、
あえてそこは、はい、絡めているような、なんか知ってる人は知ってるようなタイトルを持ってきました。
で、曲を聴いていただくと、はい、まあ、福祉だけじゃない、
はい、
あの幅広い世界が、はい、ということですね。
なんかみんな人間の枠の中で生きてるみたいな感じで、みんな一緒なんだよというか、はい、それが当たり前でしょみたいな。
なるほど、はい、ぜひ皆さん、じゃあこれあの、はい、欲しいという方は、
はい、
お近くの
CD ショップか、または、ショップのオンラインだったり、ネットで、流通かけてますので、
もう今ネットでね、
まあ、もうどこでも
買えちゃいますからね、
はい、どこでも手に入ります。
はい、じゃあロットファルコンと LOTHALCON、はい、まあ、カタカナでロットファルコンで ね、
はい、カタカナで
検索していただいても出てきますので、はい、ぜひ、ご注文欲しい方はしてください、はい、
よろしくお願いします、
はい、じゃあ、まあ、障害者福祉、まあ、幅広い、確かに高齢者も障害者も、はい、まあ、児童もあったりするんですけど、うん、今、まあ、まだでも20代なんですよね、
はい、28になりました、
ね、若いですねまあ、人生これからですけども、うん、今、まあ、でも、はい、もう障害者福祉に出会って、まあ、10年経ってないけど、はい、ね、うん、もう8年経って、
そうですね、
どうですか、いろいろ福祉について今思うことって。
あ、難しいですね、
うん、
どうですかね、福祉、は人それぞれ、
うん、あ
人それぞれかな、だから一概に答えることはできないんですけど、
うん、
なんか僕はもう会った人会った人、
うん、
もう当たり前に、
うん、
当たり前にというか普通に何ですかね、特に
福祉だから、障害があるとかないとかじゃないってことですかね。
僕はそうなんで、うん、だから答えれないですけど、まあ、僕はもう普通に誰でも普通に同じように接しているような感じです、うん、なのでだからあんまり何もこだわってもないです。
まさに人はダイバーシティ多様性ですからね、この社会はね、
はい、
でもお母さん喜んでるんじゃないですか、もうついお母さんだよ
ね。あまり話さないですね、うん、全然もう実家離れてだいぶ経つのでですけど、なかなか話すこともないんで、
うん、でもお母さんと一緒に行った、
はい、
お祭りというか、
そうですね、
そこが多分きっかけ、うん、
きっかけですね、
ですもんね、
はい、振り返ると、
うん、
まあ、そのやっぱり親もそういう人間だった、同じような僕みたいな、
うん、
だから僕もそういう人間になったのかなっていうのはあるんで、
うん、
やっぱり親の背中見て育つのかなっていうのは思いましたね。
あ、そうなんだ、はい、お父さんお母さん全然違う仕事、
全然普通の会社員ですね、福祉とか全然、
うん、
分かんない人間なんで、
うん、でもなんかその親の背中を見て育つっていう言葉にちょっとすごく愛を感じたというか、うん、そこに感謝が込められてるっていう、
いや本当そうですね、今思うと、いろいろ迷惑かけたけどって感じですね。
そうですね、
はい、
喜んでると思いますよ、だってラップというかそうやって曲を作ってい くって、世界を知らないと、こう社会を知らないと曲
そうです、ね、
できないですもんね。
そうですね、でも全然僕知らないです、社会、
うん、でもやっぱりなんかそういう経験っていうのがね、はい、今生きてきてるのかなって思いますけど、はい、あとなんかテレビが密着してたんですか。
今も Now で、中京テレビさんがですね、のキャッチという番組ですね、 で今あの地道に密着続いて、
もう今日来ていただいてよかったんですけどね
ごめんなさいね、全然伝えてなかったですね。なんで何かあれば飛んできてくれるような感じでついに撮影してくれてるんで、まあ、あのデイサービスができるまでの過程を、まあ、追ってくれるような感じで、なので僕も意地でもうデイサービスをやらなきゃいけないというような、結局僕一人ではデイサービスできなくて、結局僕何もしてないというか、僕を支えてくれてる人がこういろいろやってくれてるんで、本当に感謝でしかないというか、こうラジオでは僕がやってるみたいな感じで言ってますけど、実はこの周りの仲間たちが助けてくれてるって、僕は多分そこに感謝をしてます。
なるほど、はい、あのチームアジアの風代表の河合さんも原点を忘れずにって言ってますから、まあ常にそういうね感謝の気持ちを持つっていうのが大事ですよね。はい、じゃあツアーもありアルバムも出て、またテレビが密着ということですので、ぜひあのデイサービスができた時にまたラジオに来ていただいて、
よろしくお願いします。
はい、じゃあぜひあのラジオを聞いてる皆さんにメッセージ、ロットファルコンさんからお願いします。
はい、僕は伝えたいことは、限られた生命で何ができるかというのをですね、僕の音楽を通じて何か一つでも感じてもらえたらなと思います。
だからリミテッドライフアクション、
はい、そうでございます。
限られた生命、伝えていくということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、12月9日4枚目のアルバムダイバーシティリリースされますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願い
します。はい、ともみとともに今日のゲストは福祉ラッパーロット・ファルコンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。